今までずっと日ごとの過程、その教会のカレンダーに指定されていた聖書の箇所をずっと読んでいたんですね。2年以上はそういうふうにしてきました。もういいかなと思ったので旧約聖書にチャレンジすることにしました。水曜祈祷会に来てくださっている方たちにですね、主にね、旧約聖書どこ読みたいですかって何回か聞いてみたこともあるんですけど、聞くことに疲れたので創世記から読み始めることにしました。ということで創世記の第1章から読みたいと思います。光あれ、光あれって言うんですね。この聖書に込められたメッセージ、この信仰を聞き取っていきたいなと思います。じゃあ創世記の1章1節から読んでみましょう。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた、光あれ。こうして光があった。神は光を見てよしとされた。神は光と闇を分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった第一の日である。神が語るならば、混沌の中に秩序が、暗闇の中に光が生まれるんだ。そういうメッセージ、そういう信仰がですね、この創世記の冒頭で、旧約聖書、ひいては聖書全体の冒頭で語られています。世界の始まりというと、なんだか雄大で深遠な、高尚な匂いさえする、まあ、悪く言えば私たちの日常生活とは縁遠いような、そんな気がする箇所ですけど、じゃあ私たちはこの聖書の箇所をどのように受け止めればよいんでしょうか。ここからどのような信仰的なメッセージを受け取ればよいのでしょうか。あるいはこういうふうに問い直すこともできます。この信仰、このメッセージを語った人たちは何を見ていたのか、何を求めていたのか、どのように生きようとしていたのか、そのように問い直すこともできます。聖書学者によると、この創世記一章が生み出された時、イスラエルの民は異民族、他の民族であるバビロニア帝国の支配下に置かれていたというんですね。バビロン捕囚という旧約聖書の中での言ってみれば最大の事件です。イスラエルの国が滅ぼされ、神殿が破壊される。そして民が好きなように欲しいままになぶられていくんですね。命が、富が、性が、言葉が、全てのものが奪われて踏みにじられていく。そんな状況の中で、それでもイスラエルの民が語った言葉、それが創世記の第一章です。じゃあそう思ってもう一回読んでみましょう。聖書をご覧ください。一節から。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた、光あれ。こうして光があった。神は光を見てよしとされた。神は光と闇を分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第一の日である。もう一回言います。すべてが順調だから、すべてが万全な中で、これらの言葉が語られたのではないわけです。この信仰が伝えられたわけではないわけです。そうではなくて、むしろ逆ですね。絶望することなら簡単にできる。いくらでも絶望できる。そういう言い方は少し意地悪かもしれませんので、言い換えるならば、絶望するしかないように見えるような、その時に人は何を求めて、何を見て、何を待つのか、何を信じてどのように生きることを選ぶのか、そういう問いに直面します。そして この創世記を生み出していった人たちは、一言で自分たちの信仰を表そうとしました。その言葉が光あれなんですね。神様はこんな世界だけれども、祝福していらっしゃるんだと。昔も、そして今この時も、そしてこれからも、そういう信仰を光あれという言葉の中に込めているんですね。今日は創世記の1章1節から5節までだけを読みました。でも6節以降をさらに続けて読んでいくことを分かることがあります。感じられることがあります。そうですよね、繰り返しが多いんです。リズム感があるという言い方、ワンパターンなんですね。一つのパターンが繰り返されていく。それが創世記の一章です。例えば、神様が語ると、一つの言葉を発すると、どうなりますか？世界はその通りになります。無から有が、何もなかったところから存在が呼び出されて、作り出されていくんだ。そういう信仰が繰り返し、一日ごとに語られていくわけです。夕べがあり朝があった、第何日の日であるっていうのを繰り返しを特徴づけるために入れられている言葉ですね。深く考えずに読むならば荘厳な印象を与える一方で、けれどもだんだん4日目ぐらいになったらまたかと退屈になってくるんですね。読む方はそんな気持ちになります。でも考えてみると、なんでそんな書き方をしたんでしょうか。創世記を生み出した人たちはなんでこのような繰り返し、ワンパターンにも思えるような書き方をしたのか。そういうふうに聖書を読む私たちは捉えるべきでしょう。そしてそのように考えるならば意味を見出すことができると思うんですね。もう一回問いましょうか。なんで創世記の一章はこういうふうに繰り返し繰り返しワンパターンな形で書かれているんでしょう。答えはシンプルだと思います。それは創世記を生み出した人たち、その人たちが当時自分たちの生きていた世界を混沌だと、暗闇だと思っていたからです。自分たちが今生きているこの世界はごちゃごちゃだと、秩序がない、暗いんだと、光がないんだと、暗闇に覆われているんだ、そう思ってきたからです。しかしそれにもかかわらず、それで終わりじゃないんだということを信じたいと強く願って祈り続けたからですよね。私たちには無から有を生み出す神がいるんだ。何もないところからでも存在を、秩序を、リズムを、人が生きていくための命を生み出す、そういう神様がいるんだ。そういうことが1日目、2日目、3日目、4日目と語られていっているのが創世記第一章です。21世紀を生きる私たちにとって、そのような創世記の冒頭部分を理解するのは簡単なことではないと思うんですね。でもそのように思ってこの聖書の箇所を読みたい、そこに信仰的なメッセージを聞き取っていきたい、そう思うわけです。光あれ、なんでそんなこと言うんですか。光あれってなんで言わなきゃいけないんですか。皆さんはいつ電気、部屋の電気つけますか。暗いからでしょ、光がないからでしょ、だから光あれって言うんでしょ。暗闇なんです。でも光があるんだ、光があるべきなんだ、光があってほしいんだ、光がないといけないんだ、いやそもそも光なんだ、そういうふうに祈って信じていったんですね。もし神様がいるのならば、私たちにこの世界に光あれと語らないはずがあろうか、という信仰なんだと思います。それはじゃあ無理やりに盲目的に本当はないものを無理やり思い込もうとする、そういうあり方なんでしょうか。そういう信仰なんでしょうか。現実に目をつむって、現実からいろんなことがあっても自分の空想の中に逃げ込んで、ただその中で神様を賛美している、そういう人の生き方なんでしょうか。そういう側面がないとは言えないと思います。そういう側面はあると思います。 しかしでも紙一重なんだと思うんですね。信じるっていうことはそういう面は確実にあると思います。しかしそれだけじゃないと思うんですね。もう少し言い換えるならば、同時にこういうことも思うわけです。仮に私たちが神様を求めるがあまり、この世界の暗闇に目を向けず、この世界は光ばっかりなんだ、素晴らしいんだ、そのことばっかりをずっと思い続けようと、無理やり自分を思い込ませようとしたらどうなるでしょう。いつか疲れると思うんですね。その興奮状態、自分を思い込ませようとするその暗示の状態はいつまでも続かない。私たちの心は知っていると思うんです。感じていると思うんですね。そういう力ずくの思い込みや信仰だけでは、私のそして皆さんの心は絶対に平安を覚えないということをいつか気づく。光あれというこの聖書の言葉、この信仰、このメッセージを読むときにそんなことを思わされます。じゃあ少し違う角度からお話をしたいと思いますけれど、ある人がある本の中でこんなことを書いていました。少し引用をしたいと思います。本の言葉なのでちょっと固い語り口だと思いますので、ちょっと集中して聞いていてください。はい。創世記の中の最も忘れがたいシーンの一つは、おそらく不思議な未知のものと一晩中格闘していたヤコブが実際は神と争っていたことに気づいたという場面である。創世記32章の24節から32節までの場面ですね。それは危機の瞬間であった。ヤコブは20年も離れていた故郷に戻ろうとしていた。彼はその翌日兄のエサウに会うことになっていたのだが、かつて自分がひどい仕打ちをしたその兄に殺されるのではないかと恐れていた。彼は恐怖でいっぱいで、神が彼に課した課題を十分果たせないと感じていた。少し引用しますって言ったんですけど、ごめんなさい、まだ引用続きます。なのでちょっと引用がなくなってしまったので間省略しますけど、でも大事なことなので聞いてほしいんですね。ともかく創世記の、32章を読むと、ヤコブがヤボクという私、川のほとりで一晩中神様と格闘をしたという、そういう聖書の物語が出てきます。それがイスラエルの民が神様を信じるということのモデルなんだと、この本を書いた人は言っているんですね。神様と戦うこと、争うこと、格闘することがモデルなんだって言ってるんです。彼らのイスラエルの民の生活は日常の生存を超越する現実に触れられたのであり、その把握しがたい接触が彼らにこの不確かな世界の挑戦に立ち向かう力と洞察を与えたのだ。ヤコブは神とのこの不思議な出会いの後に、ちょうど太陽が昇り始める頃、痛められた腰の上に片足を引きずりながらペヌエルを去ったのであるが、その時彼は兄に再会し、困難な和解を成し遂げるための準備が十分にできていたのである。何にも増してイスラエル人たちは神と格闘するというイメージを認識したのだ。彼らは彼らの宗教的英雄たちが努力なしに、あるいはブッダのような静筆さのうちに目覚めに到達したとは想像しなかった。救済、救いとは苦痛に満ちた困難な過程なのであった。だからイスラエルという名前自体がまさに重要なのであり、それは神と格闘するもの、あるいは神と戦うものと訳されうるのである。引用終わります。私なりの言葉でまとめましょう。つまりこういうことです。神を信じるということは簡単じゃないんですね。苦痛に満ちているわけです。だって考えてみてください。私たちが生きている現実はいいことばっかりじゃないでしょ。苦しいこと、厳しいこと、辛いこと、 だらけです。それにもかかわらず、世界をお作りになり祝福してくださる神が今この時私たちと共にいると告白していくことが簡単であろうはずがないですよね。そうなんです。信じるってことは簡単じゃないわけです。しかし、そういう信じられるはずがない現実の中で、しかし信じようとしていく、その葛藤なのか格闘なのか、それを祈りと呼ぶのか分かりませんが、いずれにしてもそのような過程を、信じようとする過程を通り抜けた後、神の平和シャロームが待っているんだと。ヤコブは一晩中神様と戦った後に、神様に腰を叩かれて骨が砕けるんですね。そして体が不具合、体が前と同じではなくなってしまう。それだけ傷ついてしまう。しかしそのようになって初めてヤコブは自分の心に平和を覚えたって言ってるんですよね。そしてその時初めてもう自分は兄エサウと会うことができると、そういう準備ができたと創世記32章は言っているんだと思います。一晩中神様と格闘するっていうのは例えですよね。初めは神様と戦ってるっていうことは分かんないんです。何か誰か向こうから来て、見知らぬ人がヤコブをなんかこう戦いを仕掛けてくるようにヤコブは感じる。だけどヤコブは負けたくないので、戦い続けているうちにそれが神であるということに気づいたという書き方が創世記32章にはなされています。自分の腰を痛めるほどの激しい格闘というのは皆さんの生活にとって何でしょうか。そういうふうに考えて聖書を読むべきだと思います。その上で、その中で、じゃあ皆さんはどこで神に会っているんでしょうか。そのように考えるべきなんだと思うんですね。激しい格闘の末に、今自分は神と出会っているんだ、あの時神と出会っていたんだ、そしてでも私は死んでいないんだ、生きているんだ、そのように思った時に初めてヤコブは心に平安を、神の平和、子供の平和でいつもシャロームシャロームって言ってますけど、それを覚えたということですね。実は聖書に語られている神様のイメージは一つではありません。考えてみれば当たり前の話です。この中に今多分30人近い方がいますけれど、一人一人全部神様のイメージが違うと思います。だって人は、人間は自分の置かれた状況の中から、多くの場合は苦しかったり痛かったり、不正や不義があったりする現実、矛盾や葛藤の中で神様を求めて神を見ていくんですね。旧約聖書はそれを神の後ろ姿を見た、つまり人は神の一部分しかわからないということを後ろ姿という言葉で表現しているわけです。じゃあそのほんの一部分、神について見ることができるその姿は何なんでしょうか。私たち一人一人がずっと見たいと思っていたことなんでしょうか。あるいは私たち一人一人がずっと見たくないと思っていたものなんでしょうか。いずれにしてもほんの一部なんだということです。だから人によって語られる神のイメージは変わってくるっていうのは当たり前の話なんですね。それは創世記に限っても同じことです。具体例を挙げてみましょうか。創世記の冒頭、今日は1章の1節から5節までしか読みませんでした。1ページ、ページをめくりましょう。1章の31節ありますね。で、2章の1節、2節、3節、4節と読んでいって、4節の1つ目の文章、これが天地創造の由来である、これを2章4節の A と言います。 ABC の A。 聖書の中で1節、1つの節の中にいくつかの複数の文章があるとき、それを何章何節の ABC という言い方をしますので、これは2章4節の A です。この2章4節の A までが1章1節から1つのまとまりなんですね。そして2章4節の B 以降がまたもう一つのまとまりです。 A とか B とかどっちでもいいんですけど、要はここ天地創造の由来であるっていう前と後で聖書は実はガラッと変わったことを書いてあるんです。単純に考えてみてください。その前のところ、 神様は7日に分けて世界を作ります。人間も作られます。でもその後のところ、人間は土の塵から作られる、全く別のことが書いてあるんですね。それはつまり神に対するイメージが違うからです。ちょっと話がそれたんで元に戻りましょう。そしてそろそろ今日のお話をまとめたいと思います。最後に注目したいのは創世記一章の31節から、神様が第7の日に安息されたというところです。安息日サバスですね。じゃあ読んでみましょうか。神はお作りになったものをすべて、お作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。夕べがあり朝があった。第6の日である。天地万物は完成された。第7の日に神はご自分の仕事を完成され、第7の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさった。この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので、第7の日を神は祝福し聖別された。これが天地創造の由来である。安息ね、安息日。分かってます？分かってますって言われた時に下手に答えられたら当てられそうで怖いですけど、当てませんので、分かりますか？ちょっと分かりにくいと思うんですよね。普段のだって日常生活で安息ってあんまり使わないですよね。しかもきっと何か特別な意味がありそうな気がします。何なんでしょうか？安息とは神様が創造の技を終えて休まれたということ、これが一つのイメージなんだと思うんですね。神の平安、神の平和、シャローム、本当に全ての仕事から離れて休むんですね。本当に休む、回復のために休む。それはただ回復のために休むというだけではなく、神の安息、神の平安ですから、そこには何か聖なるイメージが伴う、そういう安息なんですね。人間的な葛藤とかしがらみから離れて神様のことを思う安息とか安息日には、そういう意味が本来的に含まれているはずなんです。キリスト教の教会の日曜日の礼拝は直接的にはユダヤ教の慣習習慣を受け継いだもののはずです。でも遡ればここに来ると思うんですよね。神様の安息、この聖なるイメージへとたどり着くはずなんです。礼拝において新しくされるとか、お祈りの中で使ったりします。なんで新しくされるんでしょうか？私たちが本当に人間的な思いとかしがらみの中で生きざるを得ない、そういう私たちがそういうものから離れて自由にされる、そのことを本当に深く実感できるときに、私たちの魂が新しくなったと、回復していただいたんだと、ということを受け入れることができるから、それが安息のイメージ、本当はキリスト教の礼拝のイメージもそういうイメージなんだと思います。ヤコブが自分の兄エサウを騙して、そして殺されそうになって逃げていったんですね。でも人生の終わりが近づいてきて、もう一回生まれ故郷に帰ってくる兄エサウともう一回会おうとしているということは、和解をしようとしているということです。皆さんもきっと一つは成し得ることができなかった、成し得ることができていない、そういう和解、心の中に抱えて生きていないでしょうか。ヤコブは兄エサウに殺されるのではないかと恐れて、しかしそれでも兄エサウとの和解を求めて故郷の前まで帰ってきたんです。川の前で止まっているんです。でもそこで二つの思いに引き裂かれるんですね。行ったら殺されるんじゃないか、でもこのまま行かないのは良くないんじゃないか、神は行けと言ってるんじゃないか、引き裂かれているんですね。そこで悩み葛藤する。それを聖書は見知らぬ者がやってきてヤコブと一晩中戦ったって言ってるわけですね。そして一晩中ヤコブは諦めずに食い下がって戦っていった。多分そこがヤコブが イスラエルと名前を変えて、後にイスラエルの民の信仰的なモデルとなったゆえんだと思います。ヤコブは決して綺麗な人ではありません。悪い人です、悪い人です言い切っちゃダメですけども、でも悪い人です多分。だけどこの人は祈ることを諦めなかった。しつこいんですね。そこに神と戦ってでも絶対神は離さない。そこにイスラエルの民の信仰的なモデルがあるんだと思います。そしてとうとう気づくんですね。この瞬間私は神に出会ったんだ、この過程の中で私は神に出会い、私は神に生かされているんだ。それがヤコブの信仰なんだと思います。神を信じるということは格闘、戦うこと、争うことなのであり、簡単なことではないんだということです。しかしそのような格闘、葛藤を経た先にあるもの、そこにこそ神の平和、神の安息、シャロームがあるんだ。そのように聖書が語っているように思います。本当に今日のお話をこれで終えたいと思いますけれど、光があれ、そう語る神、そう語る神を信じる信仰、それは簡単なものではないんですね。しかしその葛藤、格闘の歩みの中で、きっと私たちは神に出会うことができるんだ。そのように聖書が語りかけているように感じます。一言祈りましょう。神様、私たちに諦めない信じる心を、あなたを掴んで離さないその信仰をお与えください。この1週間与えられた場所で一歩一歩祈りながら歩むことができますように導いてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。